改めまして、こんばんは、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。このラジオは、ぶっちゃけ言うと日本撮りなんで、このまま、秋師匠、よろしくお願いします。というところで。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。というところで、先週はですね、マーベル映画の話をしましたけれども、秋師匠を呼んで、ですね、この、アクセス数を稼ぐという意味でですよね。また、この世界の片隅にの話を、ですね、最近のちょっと事情をちょっとお伺いしようかと思いましたで、ですね、お話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いしますと。
はい、よろしくお願いいたします。
まず、ちょっとですね、打ち合わせの段階に言ってたんですけど、長尺版を出すとおっしゃってましたけど、
はい。
割と本格的に動き出したというところでよろしいでしょうかね、これは。
そうですね。公開日とかはまだ全然、で、タイトルもまだ発表になってないんですけども、
はい。
独立した一つの作品として、この世界の片隅の30分延長版、
はい、はい。
まあ、仮称長尺版が、今作成中ですと。で、これがもともと、って言うと、うん、2016年の12月頭ぐらいだったと思うんですけども、
はいはい、
岡田敏夫さん。
ああ、例のオタキングさんですね。
はい、そうですね、うん、この世界の片隅のプロデューサーの一人の牧さんっていう方が、はい、岡田さんの番組に牧さんが出演された時にですね、うん、まあ、岡田さんからの質問として、長尺版やらない、まあ、長尺版やらないというか、もともと、2時間30分だった作品がお金がなくて2時間になりましたっていう話をしてたんですね、そこの中で。じゃあ、残りの30分を足したバージョンやらないのっていう話をしたときに、マキさんが10億いったらやりますよ、と。興行収入がですね、で、その時点では4億円ぐらいだったんです。で、今現在26億ぐらいですね。
いやー、これは本当あっぱれですっていうか、おめでとうでございますというか。
そうですね。という、まあ、流れもありまして、で、もともと片渕素直監督の希望もあり、で、もちろんファンも見たいという思いもあり、で、長尺版、30分延長版が作られることになり、今作られているという状況ですね。
まあ確かに2時間半はちょっと映画のサイズとしてもでかいですよね。
そう。で、僕もですね、広島の、歴史資料館ですね、の地下に、この世界の片隅のちょっとしたコーナーがあって、で、そこに実はその30分延長されてた初期の、絵コンテが置いてあるんですね。で、見てきたんですけども、やっぱり見たいなと、30分伸ばすと確かにね、映画のサイズとしてはでかいけども、それでもちょっとここ割愛されてたのは寂しかったかなと思うような部分が、かなり含まれているという感じですよね。
いや、30分やったらあれですよね。もう2時間半。
2時間半。
これは飲み物は飲めない映画ですよ。
そうなんです、
ね。
で、やっぱりそこが肝なんですけど、もう片渕監督も、それぞれ独立した一つの作品ですよと。だから、かたくなに、まあファンもそうなんですけども、僕もそうなんですけど、完全版っていう言い方はしてないんですよ。それが完全じゃなくて、2時間9分で収まってたあのバランスだってやっぱり一つの作品として完成度が非常に高いわけですから。
そうですね。
だから2時間9分の現行版も一つのこの世界の片隅で、今度作られているものももう一つのこの子としてのこの世界の片隅にというニュアンスになりますね。
前にラジオでおっしゃっていただいた通り、あれですよね、鈴さんの旦那さんの方の視点でいきなりいきなり結婚しちゃいますからね、
そうですね。
なんでっていう 感はありましたけど、うん、そのあたりが詳しく描かれるんじゃないかというね。
そうですね。ね、
推測がありましたし、うん、あとはその、あれですね、掘り下げて欲しかったなっていうのは、その、あれですね、子供時代にあの、屋根裏でちょっとお菓子とか渡してた、ね、あの、不老児の子供の、その後っていうのは、何も、とりあえず、あの一瞬しか出てこなくて、親っていうだけで終わりましたから
ね。そうですね。
なんか、後々、まあ、あの、ね、あの、例のあの、なんですかね、色がいっていうか、あの、はい、あっちの町でやってる人が、あの、この、成長した姿、なんだよっていうところも、もう特には、特にあの、その、あれですよね、劇中では説明はないわけですからね。
そうですね。エンドロールが、この作品は2つあるんですけども、まあ、後半エンドロールですね、クラウドファンディング協力された方の名前がバーッと出てくるエンドロールの下に、口紅で描いたような絵でですね、その子がどういう人生を送ってきたのかっていうのが描かれていて、で途中からこの人がいわゆるリンさんなんだっていうのは気づくようになってますね。
そのあたりも。そのあたりをもうちょっとこう、なんかね、あの、それだけ見てわかるような形になるんじゃないかなという
予想と。そうですね。主にそのリンさんのエピソードが熱くなってくるかなと。で、もともとこの世界の片隅っていうのは、あの、同世代の方っていうと、まあ、鈴さんと、旦那さん、周作さんですよね。鉄さんと、この3人に加えて林さん、この4人が物語の柱になっていくんですけども、まあ、その30分削ったところがまるっと林さんのパートだったんで、話の軸はお姉さんと、まあ、鈴さんとの人間関係が軸になって進んでいってましたけども、まあ、30分延長後はそこにもう1本林さんとの軸が入ってくることになるのかなと。
まあね、掘り下げていったら、あの、キリがないんでしょうけど、うちあの、義理のお姉さんの話もね、もうちょっとなんとか、ね、あの、旦那さんとの話もなんか、もうちょっとなんとかしてもらえないのかな、とか、思いましたけどね。
ね、みたいな感じですかね。
いやいや、その部分もありましたけれども、まあ、ばーっとは、ああ、そうですね。あの、まあ、予想がつかないところですけど、その、ちゃんとしたじゃないけど、その、あれですね、あの、旦那さんの方ですね、旦那さんの方が、なぜあの、鈴さんを、こう、探すに至ったかのところっていうの
を、ね。そうですね、そこ、どうなのかなって思っていて、で、最初の絵コンテには、その事情が詳しく書いてあって、こんなことがあったから、代わりにっていうと、まあ代わりにっていう言葉も長尺版では大事な言葉になってくるんですけども、代用品として、まあ鈴さんを探すに至った経緯みたいなのも、まあ最初の絵コンテには含まれてました。それがね、長尺版今回ので描かれるかどうかはなんとも言えないところです。が、まあ、それを見るとちょっと周作さんの印象っていうのも変わってくる可能性はあるのかなとは思いますけどね。
まあ、なんか、まあ、当時見合い結婚はね、ほとんどだったっていうか、でも、割とそのね、あの、女性の方の人権とかそういう問題もいろいろとありますからね。
そうですね。まあ、当時は選挙権も女性はなかったですからね。
言ってましたね、あの、このラジオであの、階段の話をしてた人見師匠とか、話聞いてても、あの、割とオカルト方面っていうか、その辺でいろいろ話を集めてると、あの、昔は女ってだけで、あの、地獄落ちにするっていう宗派もあったんだよっていうことも言ってて、えぐいよなぁと。まあ、あの、その辺のことをちょっと男性陣も理解してないと、ね、あの、今男女平等だろとか、そういう話をなんかしちゃうし、あのなんだろう、あの LGBT とか、あのパワハラとかセクハラの問題とかもあるけど、 ていうか、まだまだ改善されてないから、今この時点が、その、男女平等の最高な世の中とは思わん方がいいよと。
それはいろんな部分でそうですよね。まだまだ過渡期なんだろうなとは思いますけどね。
いや
当時なんかね、特にそうで、まあ、鈴さんなんていうのは、その、嫁入りの日に、嫁入り衣装のままで5個目といてるんですよね。で、その前のシーンでは、お母さんに家のことは全部よろしくねって言われて、で、引くどころか、まあ、すごく喜んでいるんですよね。だからまあ、それが当時としては当たり前の価値観というか、になってたんだろうなと思いますけどね。
まあ、だいぶマシにはなったとはいえっていう、ところですね。若干話はずれるかもしれないですけど、男女平等とか、職業選択の自由とか、男女雇用機会均等法とかいうのが施行されてですね、良くなったかっていう感があるけど、道を車で走ってると、ものすごい炎天下でですね、車誘導してる女性の方とかいらっしゃるんですけど、ねえ、なんか、こういう仕事まで女性が進出っていうのとっていう部分で、これはいいのか悪いのかとか言って考えるの。
なんか、なんでしょうね、性の特性というか、男性には男性のいいところが、女性には女性の有利なところがあると思うんですよね。だから、それも過渡期なんだろうなと思うんですけど、今のその平等ってそういう特性とか、まあ、ひとまず抜きにっていう感覚ですよね。だから今まで女性が進出できなかったところは全部開くけども、結果的にはその、まあ、体力で担ってきた部分とか、まあ、男性に向いて、明らかに向いてるだろうところにも、ね、入ってくることでのストレスみたいなのも、やっぱり効くようになってきてますしね。
うちの方もですね、なんか商売柄あんまり詳しくは言えないんですけど、ものすごくニッチな分野でのエンジニアをやってるんですけれども、
はい。
どれぐらいニッチかっていうと、仕事で、まあ昔だったら中東とかにも呼ばれたぐらいニッチな分野だったんですけど、そんなところの分野にこう、最近、ここ数年ですけど、女性の方が進出されてて、でも女性の、やっぱりそういう仕事してるんで、割とつなぎとか作業着とか、しかないんだけど、なんかバチッとスーツしてる女性の方がいて、つなぎ着て作業する女性の方がいるとなんか、って感じになりますね。これまだうちの方が偏見を持ってるって言われて、糾弾されても叱るべきなんだけど。
まあでも、気持ちはすごくわかりますけどね、今お話しされてる。
いや、なんか、うちみたいな仕事をやらなくてもみたいな。いや、続かないかなと。続いてほしいな、続かないかなと思って悩んでたら、最近姿を見ないで続かなかったのかなって。それはそれで辛い思いになる。いや別にサポートしないとかお前なんか認めないじゃなくて、続いてほしいから何聞かれても全部答えるんだけどね。
まああとはその男女というよりは、その人のパーソナリティもありますよね。
ありますからね。
うん。
なんだろうね、なんかそういうつなぎきたエンジニアってアニメの世界でしかいないのかなって。いたらごめんなさい。なんか紅の豚とかで飛行機整備してるのは結構若い女の子だったりするんですけど。
そうでしたね。女性ばっかりでしたね。
女性ばっかりっていう。でもそういうの現実では見ないなと思って。
見ないですよね、なかなか。
見ないですからね、男女。
やっぱり僕だってでもそこで悩んでいるだけ、まだ、まあ一家というくないけど、マシなのかなって思うところもあって、ちょっと前にツイッターで女性だけめがけてぶつかっていく人の動画とか流れて
た。ああ、ありましたね、はいはい。
ああいうこう、もう、なんでしょうね、こう、想像もつかないような、 ことをしでかしてる男性がやっぱり事実少なからずいるっていうことですよね。うん、だからまあ極端な例なのかもしれないけど、うん、そういう人たちがね、いることで、うん、なかなか、まあ、女性ってだけでこういう扱いを受けるとかっていうふうに感じてしまわれる方っていうのはまだやっぱり多いのかなと思いますけどね。
なんですかね、これ言い方によっては差別主義とかにも取られるかもしれないんですけど、私あの、なんかね、男性と女性っていうのは、もうその時点であの、
うん、
違う生き物ぐらいの感覚でいますからね。
うん、
あの、同じ人間とか、ゆっくりで見ると、多分絶対にいさかいが起こると思うんですよ、ね。
うん、
ね、だってあの、ヒグマと暮らせると思えば、そんな。
そう、
多少のことはと思いますからね。冬眠明けに餌がないと暴れるよねって、あの爪で切り裂かれながら思う。
そうそう。
いやー、でも、うん、でもやっぱそう、理解って難しいけど、そういう、それぐらいのレベルから出発しないと厳しいものがあるんじゃないかなと思うんですけどね。
う
ん、
そうですね。
うん、あー、居酒屋のところで行くと。
うん、あとは僕らの世代は、理屈で理解してる部分と、やっぱり染みついてたところを、こう、客観視できるかっていうのもあるのかなとは思いますけどね。うん。
確かに。うん。ありますね。今も、あの、前にね、鬼面師匠とのラジオで言ったんですけど、うちの子供がめちゃくちゃ、あの、カードゲームやるんですよ。トレーディングカードゲーム。
はいはいはい。はい、
で、あの、俺の力を試したいと。で、俺がどれほど強いか試したいと。でも自分の地元の大会で行くと、あの、知り合いが来て、恥ずかしいから、あの、この、岩手県にいるんですけど、あの、宮城県に来て、
はい、
俺はここで、ここの大都会で、俺のパワーを試したいということを言って、まあ、これあの、なんか、まあでもこれ無差別級大会だから、大人の人が来たら、キャン言わせてもらおうかなと思って、ね、
はい、
で面白いからっつってあの連れてってですね、あの、うん、大会に出るよっていう時になって、うわ緊張してきたとか言ってたから、やっぱりあの登場シーンだったら、やっぱりあのとりあえず鎖買ってきて全身にぐるぐる巻きにして、うわーって言って、俺はこいつと戦えとか言って
歩くって、
うわーうわーって言ってるような感じで、それでいいんじゃないかとか、あ、そういうのは求めてない。あ、じゃあこの全身隠して目だけ光るようなフードとか言って。だからそういうあの、そういう演出は求めてない。演出はいらないっていう。うん、話をしてて、あのカードショップ行って、相手どんなのかなって言ったらさ、出てきた相手が女の子でびっくりしたんだよね。めっちゃびっくりした。うちもびっくりして、うちの子供もびっくりして、うん。うん。
まあ、あんまり見かけどうなんだろうな。シーガルとかでね、カードゲームコーナーでしか見てないから、かもしれないけど、うん、あの辺にはあんまりいないですよね。
いや、でも、実際はいるっぽいくて、
うん、
で、その子がね、なんかね、あの、福島県最強だったらって言って、福島県に敵がいないから、宮城に出てきたみたいな。
すごい、志の高さ。
高さ。ああ、と思って。いや、激突してね。まあでも、はい、結果うちの子供勝ちましたけどね。びっくりして。
おー、すごい。
不思議です。なんでこんなに強いの大会出てこないの全国に。って言われて、うんうん、いや、大会とかそういうんじゃない。とかいうことを言って帰ってきたら、まあ中学生だから。
中学生らしいこと
言って。中学生らしいこと言って買ってきて。面白かったですけど、でも やっぱりあのね、あの女性の方がね、結構この趣味っていうか、うちらしかいなかった分野に、
うん、
進出はしてきてますよね。あの、うん、プロレスなんか出た男しか見に行かないもんだと思ってたけど、
そう、
うん、
女子プロ以外はそうです
よね。そう、女子プロでも微妙だったかもしれないけど、でも今もうね、女性客が多いねって、もう、 なんかあの、半数、新日本とかも半数は女性の方らしいですね。ですね。
見た感じ。うん、まあドラゲーとか、昔から多かったと、
多かったです。さっき言ったの FUCK でもですね、あの、14人の観客のうち7人女性でした。
14人サンプルに7人半分ですね。
いやー、だってあの、労働者があの、ビール缶を持ってあの、3000円握りしめて見に行って、やれ殺せーとか言って、この労働者缶最高とか思って。
地下闘技場みたいな。
そうそうそう。あ、でも地下闘技場だったのバキさんのイメージで、割とあの、秘密クラブみたいな、もう何もこの試合の結果も言わずに帰らないといけない感がありますからね。なんかあの、うん、その辺のあの、労働者間の、参戦持ってこう、握りしめて、缶ビール片手に、殺せとか言いな応援する感は、うち大好きだったんですけど、ね。観客も少なければ少ないほど試合が見やすくて最高。
やってる方大変ですけど。
いや6人の観客に対して20人の全力ファイトですよ。
うん。まあ、それ言うとでも、野球とかもそうですけどね。うん、過去、宮城球場とか行ってた頃からすると、今の楽天イーグルスのファンなんて、うん、本当に女性比率上がってますし
ね。
うん。
なんだろうね。あの、やっぱりこれはあの、だいぶ解放されてきたっていうか、なんかあの、女性の方も趣味っていうか、その辺をもう楽しんでもいいんだっていう雰囲気になったという。う
ん、まあ雰囲気でしょうね。許しなのかもしれないけど、なんか昔吉野家にね、一人で女性がいたら、みたいな。まあ女性の、女性自体も気にはしてたのがね、最近そういうのも薄れてきてますし。うん、
ラーメン屋で一人で食べに来るとか、うん、その辺もね、いろいろと問題っていうか、部分はあったけども、大変、垣根が取っ払われてきてね。
うん、そうですね。
うん、確かにそれはありますね。まあ、男が一人で行けない場所っていうのも最近も、まあまあないですけどね、本当に。
うん、うん、まあ言われてみれば、って感じですよね。少なく、うん、少なくというか、
うん、
まあないっちゃないですよね。
うん。なんですかね、あの、ランクでいろいろありましたね、あの、なんだったかな、ソロで難しいっていうのは、ソロで飯を食いに行くとか、まあ、ダンジョンを
込ん
で。で、ソロ焼肉っていうのはかなり高いっていう。
うん、高かったですね。
うん、あと、じゃあの、人から人からだけはまだ無理ですね。
まあ、僕もまだないですね。人から、
うん
うん。あれは多分でも一生やらないような気がする。
うん、なんかあの、動画も上げれるようになっていろいろ違うみたいな話をしてたんですよね。
ああ、そっかそっか、うん。今あれですよね、何だったっけかな、うん、カラオケアプリみたいなのもありますも
んね。うん、まあ、カラオケアプリっていうか、あの、音だけな、YouTube で鳴らせばそれでいいのかな、とか思ったりもしますけどね、
うんうん。歌ってみた、踊ってみたみたいなのもあります。
うん。
そうそう、YouTube。
あと、一人で厳しい分野っていうところで、まあ、男で一人で厳しい分野って言えば、うん、あと、うん、基本ないんですけど、この前少し面白かったのが、あの、一人キャンプ、ソロキャンプ。
はいはい。
うん。
いや、はい。
っていう話題があって、あの、なんだったかな、ゆるキャンっていうアニメが流行った時に、うん、ゆるキャンオフ会をするっていうので、第1回目はつって、ツイッターとかで募集して、はい、参加者ゼロっていう人がいて。
なんか、前は、されてましたよね。
うん。
でもやったんだ。
やったって、やりきったっつって。これが本物の男だっつったんで、ドコハートさんもぜひ来てくださいって言われて、リップ、本人からリップが来て、ビビったという。
ビビった。
すまん。
行かなかった。
いや、だってあの、瀬戸内海とかそっち方面だった。いやー、うちがあの、独身で何もこう、なんか、なかったら行ってたと思うけど、
うん、
っていうか昔からあの、基本あの、キャンプはソロだったから。
はい、
ね、うん、あの、あれですからね、あの、 みんなと行ったキャンプにいい思い出はなかったんで。
僕も、あれですね、20年ぐらい前かな、うん、リュックにテント突っ込んで、2ヶ月ぐらい歩いて旅して。
うん、言ってましたね。
うん、その時は、うん、まさにキャンプ泊でしたね。
うん、ずっと子供ができたらやりたいことって言ったら、焚き火の前でハム焼きたい。
ああ、いいですね。
ワンパクでもいい、たくましく育ってほしいっていう、丸大ハムの
せ
いで。
忘れた。なんだかチーズ乗せてこうビヨーンって伸ばして
。そうそうそう。
絶対美味しいやつ。
絶対美味しいやつだ。あれだけはやりたいって。まだできてない。ハムを丸ごと焼くシチュエーションはまだできない。
できてない。
うん。
男性ででもあと一人いいな。なんかこの間、まあ、男性でじゃないですけど、たまたま映画チケットがあって行けなかったから、後輩の女の子に渡したんですよね。
うん、
で、なんか、まあ、変な感じっていうか、
うん、
一緒に行く相手見つかったら行きますとかって言ってたんですよね。で、うんと思って。で、聞いてみたら、
うん、
丸く、まあ、27、8ぐらいだと思うんですけど、
うん、
一人で映画見に行ったことなかったって。
え、
うん、うん。言ってて、
うん。
生まれて初めて行きました、一人で映画。
え、
いや、ほんと、もう全然周りに気遣わなくていいから、病みつきになりそうですと、って言ってしたけどね。
え、映画って趣味思考があるから、基本人は誘わないっすね、
う
ん。
そう、僕もそうですね、基本的に。
うん。
うん、でもそうでもなくって、その方にとってはね、
うん、
映画っていうのは二人以上で行くもの。っていうものだったらしいですけどね。うん、
いや、二人でしかできないものはしょうがないですよ、卓球とか。
う
ん、
そうそう。そう。そうそう。
何度か言ってるんですけど、トレーディングカードゲームの主人公が、うん、言っててすごく良かったなってのがあって、よくトレカーとか、あの辺のカードなんかオタク臭いとかやめなさいって言うんだけど、
うん、
絶対に1点だけ絶対にいい点があって、
はい、
そのね、トレーディングカードのアニメの主人公が言ってたんだけど、
うんうん、
俺は、なんか俺は一人でやっていけるって、みたいなことを、
うん、
なんか、悪落ちした元友人が言うんですよ。
悪落ちした
もん。うん。で、バカ野郎って、トレカはな、つって、絶対に一人じゃないって。なぜなら一人じゃ対戦ができないからだ。っていう話はね、なんか、ああって、すごく心に響きましたよ。だって、絶対にそうですね、対戦相手が、ね、いないと、
そう
できないし、逆にやろうと思う、うちの子供がね、最初そのトレカに手を出したくなって、
はい、
しきりにやりたいって言うから、じゃあなぜやりたいのか、お前、プレゼンせえ、つって。
うん。
こういうのがあって、こういうシチュエーションがあって、で、こういう戦い方もできて、で、
うん、
カードにはこういう種類があって、こういうルールがあって、って必死に言ってたから、
うん、
じゃあそこまで分かってるんだったら、買ってもいいなと。
うんうん、
闇雲に高いやつだけ買うっていうスタイルだったら、
ね、うん、
NG だったけど、そこまで分かってるんだったら、まあそれはありかなと思って。
うん、
うん、
うん。
っていうところで、言ってて、で、うちは子供にいつも教えてるのは、あれですね、じゃあ基本カードを今中古屋さんとかで売ってるんですよ。
はい。
うん、ドサッと買って、で、いらないカードって割と中古屋に売るから、100円で6枚しか買えないカードが1枚10円とかで売ってたりするんですよ。
うん。
うん。だからその10円とかで買えるカードっていうのを買い漁って、それでデッキ構築して、うちの子供が箱、カードっていうのは結構箱で買うんですよね。
うん、
そしたら絶対レアカードとか、よく言うSS レアみたいなやつ。
はいはいはい。
絶対、SS レアは絶対にその箱を丸ごと買えば入ってるから、
うん、
それで強い構成ができるっていう、なんですかね、割と中学生にありがちな最強デッキを組むんですけど、うちはそれは10円で買った、わけわからんカードで作ったデッキで。 謎の戦略で倒すということをして、ぶち切れられるっていうのはよくやった。
いや、でも、いいですよね。うん、そうやって、低レアのカードにも役割があるっていうのは、そのゲームが、よくできたゲーム
よくできてることですね、もう。うちの子供が今、言うのはいつも許されないっていう。ふざけるなって。
なるほどね。まあ、それこそ今ね、鬼面師匠さんと一緒にハマってる、フェイトグランドオーダーっていうアプリゲームもありますけど、それも低レアが活躍できるゲームなんですよね。
ああ、それはいいですよね。低レアが弱いっていうもんじゃなくて、役割がちゃんとある。
そうそう、おっしゃるとおりです。役割がある。
そうい
うのってバランスがやっぱ取れて、いいゲームなんだろうなと思いますね。
そう、うん。そこですよね、うちも。テレアがか、まあ出ないとね、本当に頭っていうか戦略ですよね。その、
そう。
そういうのができるっていうのが素晴らしいところですよね。
でもね、一人でできないって、まさにそうですよね。昔独眼竜政宗っていうね、ドラマありましたけど、あそこで小西善治ってね、政宗公の教育役の和尚さんが、手を叩かせるんですよね、パチンって。
はい。
で、今鳴ったら右手か左手か言えって言うんですよね、
政宗。はいはい。
で、政宗公がその場では答えられないんだけども、後に答えるのが、拍手ってのは一人ではできないと。片手ではできないと。だからそれと同じように何事も一人では生きて、やっていけないんだから、古書なりがたしって教えらしいですけどね。片手では音はならない。そういうエピソードもありましたけどね。
だからそのトレーディングカードゲームをやりたいって言ったら、多分他の子供たち、子供っていうか友達とか同級生の影響なんだと思うけど、やっぱりその、やりたいって言って、多分それ流行ってるんだろうなっていうのが一つあるのと、あと、だからそれを自分もやってるって言ったら、その、話の輪の中にも入れるなっていうのもあってね、そこに関してはね、多分そういうことだろうなと思って。うちの奥さんはそういうものに対して一切何の理解もしないけどね。
それこそね、興味のない女性は、まるっきり興味ない
ですよね。ないですね。
そのジャンルまで。
いや、いいんですけどね、だからなんかね、こればっかりなのか、人によりけりだと思うんですけど、うちの奥さんっていうのは本当友達のいない人だったから。だから家に友達が遊びに来るっていうイベントもなかったらしくて。
そんな、じゃあ子供の頃からっていう。
だから友達なんか別にいらないっていう
。
ぐらいの勢いだったし、まあ、それもあると思うんですね。女子の付き合いをめんどくさいとか、女性の付き合いめんどくさいとか、その辺もあってもその辺全部切ってきたみたいな感じですけどね。
なるほどね。
うちの子供もそうですけど、なんかその、友情にその過度な、なんか幻想を抱いてるというか、うちの奥さんもそうですけど、うちの結婚する段階になって、高校出てから大体10年後ぐらいに結婚したんで、だから友達としてはもう、15、6年来の友達っていう紹介で間違ってはいないようなやつが。まあ、地元関西なんで、よく忘れられてる関西の地元から、岩手に遊びに来た時に、一応紹介されて、十数年もずっと友情を育んでこられた大親友なんですね、みたいなことを言われた。で、友達の返答が、いやってした。こいつが親友だとっつって。で、二人ぐらい紹介したんだけど、会社勤めして10年、前の会社はだいたい 前の会社の同期で、その後あの会社が傾いた時にお互いこう、その会社から去ったんですけど、まあ友達付き合い付き合い、続いてて、やっぱりそうなってくるとやっぱ十数年来の親友ですね、みたいなことを、同じことをね、そいつにも言ったんだけど、そいつの答えは、え、こいつが親友？いえ、みたいな。どっちかというと敵だっつって、いつか潰すみたいな。真顔でされてて。いや、あなたのその友達ってそればっかだねっていう話です。いや。
ある意味褒め言葉ですね。
なんかその、目に見えてそう、なんかあの、仲いいって感じでないと、ダメなのかな。うん、女性の考え、うん、まあ、うちの奥さんの考え方なんですけど。違うな。だから、うちの子供とかも、俺の一番の大親友みたいなことを言ってるから、っていう感じで。どうなのって。大親友なんて、うちの中で一度も、生涯で一度も言ったことがない言葉だな。
ないですね。
ないし。
ないし。
言わない。これ。言わない。言われたこともない。言うようなやつは信用しにできたい。
そうですよね。なんか、ね、それこそ、キメさんとか、すごい付き合い長いですし、うちのように飲んでた時期もあったけど、でも、そういう言葉を当てはめようと思ったことはない
ですね。ないですね。
考えたこともない。
考えたこともない
けど、ね。でもまあそういう言葉で安心する人もいるんでしょうね。発することで安心するみたいな。自分にとって親友がいる
っていう。言霊ですね。
言霊。
もう、いや、発したら安っぽくなるな。
そう、安っぽい言葉に聞こえちゃいましたよね、なんか。
そうだ。だからな、それは違うなと思いますけどね、本当に言霊の。
言霊ですね。
言霊信仰ですから、ちょっと見てみようと、あの、君の声を続けたいというか。
先週ぐらいですね。
その辺が、なんかそう言われると、危ういなって気がしてきますね。
ましてね、さっきの話じゃないですけど、一人で何でもできる時代ってことですもんね。一人でできないことってね、数えようと思ったら、意外と出てこなかったです、ね。
まあ本当、将棋とかそういうレベルだけど、まあでもネット対戦とかだったら、
そう、ネット対戦。できちゃうから、今は。
もう本当、組体操とかそういうレベルになってきますね。
物理ですよね、もうね。
手押し車とか、そういうの。
まあ、介護とかはね、もうどうしようもないです、
ね。まあ、どうしようもないですけどね。だからね、もう本当、2プラトンぐらいですね。パイルドライバーするとき足を持つとかね。パワーボムをするときにマットを剥がすとか、そういうものぐらい。
本当にね、考えてみると。
いや、そのぐらいかなっていうところで、まあ、すごく話がもう思いっきり逸れちゃいましたけど。
やっぱ女性の権利とかっていう話っていうと、そうですよね。スズさんの頃は、選挙権もなくて、1945年ですかね、日本の女性婦人参政権ですかね、認められたのは戦後の話ですもんね。
そうですよね。いや、そして女性政治家も出てきたけど、やっぱりあの、ね、あの、女性政治家が多いほどなんか、あの、やっぱり国が住みやすくなるっていう話もあるらしくて。まあ、逆にあの、なんかね、変な話、あの、選挙のたんびにあの、男性しかできない、投票できない、立候補できないとか、その次の日はもう女性しか立候補できないみたいな。露骨なやつやった方がいいんじゃないかと思うんです
よ。なるほどね。
そしたら、ね、50% になるんじゃないか。
うん、うん、うん。なるほど、なるほど。
うん。そこくらいまで極端にした方がいいんじゃないかな、と思いますよね、うん。
地区で分けていったりとかね。
うん。
なるほど。
もしくは、ね、選挙やるときに、区長選とかでも、一期やったら次は必ず女性しか履行できないんで。
まあ、リスクはあるにしても、うん、そういうのもまた一つね、うん、人類史のトライするべきことなのかもしれないですね。
うん。そしたらもう、うん、まあ、女性賛成率も50% 超えるかな。
うん。まあ、間違いない。
間違いない。50%。
間違いない。
うん。あ、そうですね。ふと思いましたけど、その選挙のたびに女性しか立候補できない地区にすれば。
うん。
ね、男性だけ、女性だけっていうパターン。選挙のために変えていけばね、面白い感じになるんじゃないかって、うん。都道府県ごとね。うん。そう。
まあね、突飛に感じられるかもしれないけどね、うん、もう、絶対そういうトライアンドエラーも必要なのかなっていう気はしますけどね。うん。うん。まあ、ね、うん、何十年何百年と、まあ、男性社会が続いてきたわけですからね。
うん。
うん、そういうのがあってもいいかもしれないですよね。
まあ、男性社会が続いてきたり言っているのも、多分あれですね、サーベルタイガーとかマンモスからと戦えるのが男しかいなかった。
そうそうそう。
ぐらいの理由なんでしょうね、多分。
確かにね。
うん。それだから続いてきた部分で、でも今も力が強くてもっていう時代じゃないからね。絵を描くとかエンジニアの才能とか言ったらあんまり関係ないと思うんですよね。うん、
関係ないです。学べる環境があるかとか、うん、そこも改善されていけばね、うん、もうそこの部分っていうのは男女差っていうのはどんどんなくなっていきますよね。
うん。うん、そうそうそうそう。だから知的労働っていうか、パワーを使うだけの労働っていうのは、まあ今もほとんど減ってますもんね。
うん。
重いものを持ち上げるにしても。
そうですね。うん、まあそこは本当に少子高齢化みたいなのもね、つながってくるし、
うん、
ご年配の方ね、働き手が増えれば、それは腕力、物言わさびにもいかなくなりますしね。うん。そういう意味では若い世代の女性にもね、活かせる、
うん、
うん。社会になりつつはあるんでしょうけども。
うん。うん、まあそうですね。なるだけ男女を差別せずにっていうか、
うん。うん、
まあ、全然関係ない話ですけど、うちの職場の方にも、昔は全くいなかったんですけど、女性の方も増えてきて。
うん。うん、僕も、もう割と外資系ばっかりだったら言ってて、まあ今もそうなんですけど、なので、もう大体半々ぐらいなんですよね。
あ、それぐらいになりますか。
うん、うん、ずっとそうで、で、女性の上司とかっていうのも全然違和感も何もないですし、うんうん、だからこそ、あれですよね、能力で見るんですよね。男女じゃなくて。
うん。
うん、っていうのは、割と、こう、染みついてはいますけどね。うん。
なるほどね。能力で見る。
そういう視点でいくと、だからね、そういうんじゃない企業が、こう、50-50 にしようと思って、
うん、
もう、割とこう、頭数揃えるぐらいの感じで、女性投与を進めていくのを見るとちょっと心配になる面もあるんですけどね。
うん。
うん、やっぱり能力で見ないと、そこに歪みって必ず出てきてしまうので、
うん。
うん、大丈夫かなっていうのも、まあさっきのね、地区ではの話とは逆になっちゃうけど、
うん、
そういう、うん、懸念もないこともないですよね、やっぱり。
確かにね。うん、能力でいくと、あります。そうですね。うん、確かに。やばい人もいましたからね、男女とは。男でやばい人間はね、無能っていう、レッテル貼りでいいんでしょうけど、
うん
うん、女性店長でやばいってなると、なんかその、無能で片付けると、
うん、
なんか男性が差別してるような、感、
うん、
もあるし、
うん。なんかそういうに囚われかねないところ
がありますね、
うん、確かに。実際やっぱ能力ないのにね、そうやって急に上に持ち上げられて苦しむのって本人なんですよね。
うん、
だそこはやっぱりセットで考えなきゃいけないのかなと思いますね。女性登用と能力、うん、
ちなみにエンジニアとかやられてる女性の方とか見ると、うん、これはやりたいんだよなと思って、うん、無理やりじゃないよなと思って、
あ、
2,3 回こう考えますからね。
うん。うん、まあ、それだけ女性のいないジャンルだったっていうことですよね。うん、そこまで感じられるってことは、
うん。そうなんだよな、大丈夫だよな、大丈夫だよな、とか言って、ね、4回ぐらいこう思い直しますよね。
うん。
うちは基本的に聞かれたらもう全て答える派なんで。
うん。うん、
腰は低く全てを答えると。なるだけ聞くと。見た目性別ではなるだけ差別をしない。
そうですね。
そこはありますね、うん。
まあ、いずれそういうのが僕らにも返ってくると思うんですよね。
うん。
だから、ね、不当な差別ってのは、ないに越したことはないです
ね。確かにね。
うん。う
ん、まあ、ありますよね、なんか、ちょっと難しい話なんですけど、エンジニアに女性がいるとモチベーションが上がるっていう話はなんか、それはそれで女性差別だっていう。
うん。うん、
なんか本当、もうなんか、なんだろうね、言い方がちょっと微妙なんだけど、女性の方も自分をただの駒と思ってくれるみたいな、ぐらいの勢いで感じてほしい。
会社っていう視点から見た時の労働者はそうですよね。
うん、
男女関係なしですもんね。
関係ないですね。
うん、まあ、難しいですよね。うん、その分もね、そこの、なんか本当過渡期なんだなっていう気がしますよね、こういう話をして。
別に教えるのはいいんですけど、なんか自分の仕事を人に見られるのはものすごく嫌いなんですよね。
そう、男女問わず。
誰でもから。だからものすごい一瞬で終わらせたりするんですけどね。人に見せないよ。だから動きが妙な感じになって、それをさらにこの、なんでしょうね、職人芸みたいな世界で、この、盗もうとして、こう、ね、知らんうちに後ろに立たれてる時あって、それ、いるのを知らんでこう動いてて、こう、バッと振り向いて、こう、手上げた時に、ボスッと胸のあたりに当たって、ある意味ラッキースケベみたいなパターン。えっつって。なんかほんとものすごい気まずいんで、ほんとそれはやめてほしいって。
それはね、
仕事熱心とか、仕事熱心、いやわかるんだけどって言うと、これ、えっつって。なんか、のぞまぬラッキースケベみたいな。
それでね、訴えられてもしたら、ね。
いやぁ。あれは、なんか、一声かけてほしい。
うん。
一声かけたら見せずに一瞬で終わらすのに。やっぱダメだね。
それはそれ。それはそれ伝わらない。
うん。みたいな話をしてたら、いや。なんか最初はね、この世界の片隅の話だったんですけど、なんか取り留めない話で、職場の愚痴というか、あれで終わってしまいましたけど。まあ、だらっとした、まあ、このラジオは、やりたい話をしたいだけするというコンセプトでやってるんで、まあ、こんな感じでいいかなというところで、うん。なんか、ありますね。鬼滅中に言われてたけどね、それこそが情弱だろ、とか言って。そうなんだ、ね。自分のラジオの定義がいつの間にか、こう、皆さんの中で決まってる。みたいな部分でありましたけど。
まあ、本当に長尺版の話で、ね、今しちゃうと、それこそ公開前の新しい映画ですから、あんまりできませんしね。
うん、そうですね。
ぜひぜひ、映画館は、まあ、早ければ冬になるのかな、ちょっと公開時期わからないんですけどね。ぜひ、新しいこの世界の片隅ですので、見に行っていただければなと思いますけど
ね。うん、あとまず今のうちに映画を見ていただいて、玉虫の数とかが変わってる可能性があるんで。
そうそう。今、公式サイトでは20巻ぐらいかな、うん、まで増えてました。前回収録の時に11巻って話したんですけど、
うん。
うん、どんどん夏に向けて上映巻数が増えてますので、 映画館での映画ですね。
戦争でなんか痛手だかにこう戦争反対するっていう内容でも全くありませんので。
そうですね。それでですね、これは、まあ、あんまり関係ないんですけど、8月4日に、荒垣じゃなくてなんだっけ、小原、小原ブレイクっていう、いわゆるフェス、野外フェスが、福島県猪苗代であるんです
ね。はいはいはい。
で、そこに、主題歌とか音楽全部手掛けてる琴井もさん、っていう方がライブで来るんですよ。で、そのまま、野外長編がありますと、この世界の方ですで。しかもですね、そのゲストに、のんちゃん、のでれなさんが来るんです。っていうですね、なんか東北地方では今までで、最高にスペシャルなイベントが8月4日ありますので、ぜひですね、チケットもあとわずかだったと思うので、興味ある方は行っていただければなと思います。
じゃあ YouTube のタイトルはそれで貼っときましょう。
もうね、内容半分以上違いますけど。
半分じゃないですね。最後の一周しか行ってないんで。
そうそうそう。
あとは、そうですね。いやいや、まぁ、YouTube でした、このラジオをご覧になってない方っていうのはあんまりいないと思うんですけど、そうそうそう、宣伝で言うと、Google Podcast っていう、番組がです、アプリが、配信されまして、ひらがなで情弱でいると、なんとうちのラジオが購読できてしまいますので。
Google Podcast ですか
?Google Podcast っていうアプリが今度出ましてね。なぜかですね、有名どころさんとかがね、あまりにもカスタマイズしてるかどうかわからないんですけど、なぜかヒットしないんですが、うちの、ラジオは基本的にそのままで配信してるんで。で、ひらがなで情弱で検索すると出てきますんで。皆様ですね、今まで iTunes のみで聞かれた方多いかと思いますけど、Android 版の方は、Google Podcast はすごく楽にいけるんでおすすめですというところで。このあたりでちょっと、今週は締めたいかと思いますんで、秋師匠ありがとうございました。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。